ちは、人担当の勝利くんです。
どうも、物担当の岡本です。
この番組は、名古屋で人事の仕事をしている勝利くんと
東京でデザイナーをしている岡本が社会のあれこれに物申す番組です。よいしょ、始まりました。
はい、始まりました。岡本くん、お久しぶりです。
皆さんも久しぶりです。これは11月30日木曜日放送回ですね。
はい、11月ももう終わって、ついにクリスマスがやってきますね。
本当だよ、なんかさ、
はいはいはい、
最近なんか勝利くんに会いたくてすっごい震えててさ。
何？初耳、初めて聞きました。
11月後輩になってからさ、なんか薄着で外に出るとすごい震えてるんだけどさ、うん、なんか多分勝利くんに会いたいからだと思います。
はいはい、大変雑なスタートで何を喋ればいいのか。
なんか震えるなと思ったら勝利くん、やっぱ勝利くんに会ってないな最近と思って。
そういうことですね。そうですよ、寒くなるとほら、ね、故郷を思い出すので、北海道といえば勝利くんだよねっていうことですもんね。
こじつけですね。はい、
そうですよ、
こういうのもですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
勝利、次僕らいつ会うんだっけ。
そういうことです。次僕たちがいつ会うかっていうと、なんと、この後すぐ12月16日土曜日ですね。
あ、マジ？12月16日あなた東京とか来るんですか？
そうなんですよ。何を隠そう、12月16日土曜日は日本国民の大ビッグイベントがありますけれども、その名もポッドキャストウィークエンドですね。
おお、勝利、ポッドキャストウィークエンド行くんですか？
はい、なんと勝利くん、この度ポッドキャストウィークエンド初登場ということでですね、下北沢でしたかねに初出没するんですよ。です、ね、皆さん、パチパチパチパチ
ね。それで久しぶりに僕も勝利くんと会えるということで、なんかこれはね、まあ僕ら別に出店するわけじゃないけど、ちょっと下見に行こうかなっつって2人で遊びに行こうかなと思ってますっていう話だよね。
は
い、
そうなんですよ。はい、なぜね、そのわざわざ東京まで足を運んでいくかというと、やっぱポッドキャストウィークエンド、年に1回のタイミング、年に1回じゃないかもしれないけど、
年1だわ、年1
か。じゃああれか、去年の冬以来ってことだと思うんだけど、数あるね、著名な巷のポッドキャスターさんしかり、たくさんのリスナーの方しかり、こう一堂にね、集まる場だと思うんだけど、あんまりこうそういったところに参加した機会もないもんだから、今回はあえてそのブース出展とかということは考えなかったけど、自由にこう動ける状態で岡本と2人でうろちょろして、ぜひいろんなポッドキャスターさんとかリスナーさんと、お話しできる機会があればと思って参戦するんですよ。
だ、正直去年さ、僕も行ってないから初めてなんですよ。僕も勝利くんもね。
そうか、岡本も初めてなのか。
行ってない。なんか意外と僕そういうとこ急に人見知るので。
まあでも、まあ一人だとちょっと心細いけどあるよね、確かに。
心細い。なんか話ちょっと違うけどさ、レインボーパレードとかもあるじゃん。まああれも我らのイベントって。フェスって感じするけど、やっぱああいうのもちょっとあんまね、僕一人で行くの勇気なくてさ、
そうなんだ。
そう、不特定多数と会っちゃうっていうのが結構腰重くて。
そうなんね、そこは、なんか、
でもまあ
確かに
今回行けたらいいかな。
そうだね、まあ今回は2人だし、確かに岡本レインボーパレードとか参加してイメージないけど、どっちかっていうと岡本が能動的にこう自分から何かを催して集める方が得意なんでしょうね、きっと。
そう、得意というかね、それが、そういう流れになってしまったら結構仕方なくやるかっつってやるって感じ。結構体力は使う、ね、結構体力は使うっていう感じ。
そうなんだ。まあそうだろうね、毎回半端じゃない準備時間かけてやってるようだから。
そうだよ、
身を削ってんだろうななんて思いますけど。
だからさ、今回のさ、ポッドキャストウィークエンドもさ、まあ言うて人物ラジオポッドキャスト長くやってますけど、
はい、
なんていうか、僕の認識ではね、あんまりこう他の番組さんとすごい 交流を持っている番組ではない気がしてるんですよ、友のラジオって。
そうですね、はい、クローズドですね。
うん、そう、結構勝利と僕2人の世界観の中でしかやってない感じがあって、
うん、そうだね、
多分認知されてるかなとか、うん、リスナーさんとか本当にいるのかなとか思うと、
うんうんうんうん、
なんかちょっと急に人見知っちゃう感じが僕はしてるんですけど、勝利くんはどんな心持ちですか？
いやいや、もうそれはヒモラジオを愛するリスナーの方とファンミーティングする絵しか浮かんでませんよ今。ディズニーランドですよ。
そんないねえって、ヒモラそんないるとは限らねえだろ。
そうか、でも確かに岡本言ってくれたみたいに、ヒトモノラジオってさ、みんなが知ってる番組っていう感じじゃなくて、多分なんかニッチな層に刺さってるさ、なんていうの、うん、ちょっとマイナー系番組だと思うんだよね。
そうだよ、
ね、えでもなんかその愛はね、あのとても強いみたいな感じがするので、
うんうん
うん、でもまあね、あのなんていうの、俺たちが挨拶したいあのポッドキャスターさんたちもいるし、
うん、
ま
あ、それはいるね、うんうんうん、
ヒモラジ見たことある聞いたことあるっていう人にまあね、いくつか会えたらいいんじゃないでしょうかみたいな感じですね。
そうだね、じゃあ、うん、ちょっと勇気を振り絞って僕らのことを見かけたらね、はい、ぜひ声かけてください、はい、皆さん。
そうなんですよ、それこそあの勝利くんちょっと公開収録9秒で行けなかったので。
あ、そうじゃん、そうそうそう、それ、うんうん、
そうそうそう、あの初めてその公の場に登場する幻じゃないよっていうことをさ、うんうんうん、知らしめる場なので、ぜひまだ、半月ありますから、もしお時間がある方はぜひ12月の16日土曜日、ね、ポッドキャストウィークエンドで調べて、東京下北沢あたりに来ていただければとても嬉しいと思います。ぜひお話しましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでしっかり告知できましたね。
いや、まあポッドキャストウィークエンドもささらっと12月16日とか言ってるけどさ、
はい、
もう12月ですよ、やばいね。
そうなの、もうちょっとで紅白ですよ。
紅白楽しみ、
紅白楽しみだね。なんか顔ぶれがいろいろ変わりそうですね、今年は。
そうだよ、だって今年はさ、ジャニーズ、あ、ジャニーズならずスマイルアップ、あ、
スマイルアップじゃないのも、スマイルアップだと、スマイルアップ
そう、がいないかもしれないからさ、うん、
ねえ、
どうなるんだよ。僕でもカウントダウンとかも好きだったから楽しみだったんだけど
な。ああ、そうなの、いつも見てたの。
見てた、大好き、結構僕好きだから、ジャニーズ。
あ、本当、うん、そうだよね、そうだよね、そう。どこかの回でも話した隠れジャニーズオタっていう情報がありましたよね、
うん、そうそう、ジャニーズというか、まあ、アイドルという存在がね、なんか結構好きだから。
なんか今回その、うんうん、ジャニーズでない分韓流がさ、こうどんどん出てくるんじゃないの、うん、
ね、それはそれで楽しみよ
ね。それも素敵なアイドルですよね、
うん、はいはい、みたいな話をさ、
はい、
なんだろう、ヒモラジも2週に1回になってさ、
はい、
なんか月日が経つのがすげえ早く感じるわけよ、うん、
こういう早い、毎回季節の話してるもん、どんどん変わっていく。
そうなんか年末になったらさ、
はい、
なんだろうな、人生のこととか考えちゃうわけ結構ね、
怖いね。何を考えるの？
なんかさ、
はい、
この今年はどうやって収めようかなとか、やり残したことないかなとか、いろいろ考えるとさ、身の回りの整理を始めちゃうわけ、う
ん、就活みたいなね、終わるのみたいな、すごいね
違うわ、死なねえわ私
違う、大丈夫そう、偉いね、振り返るんですね1年を、
うん、うん、時にさ、なんか僕最近すごいお金の整理をしてて、
うん、
そう、急にね、最近今まで苦手だったお金についてちょっとちゃんと、うん、もう28じゃん僕たちも。
そうですね、
だからなんか資産管理じゃないですけど、そういうこと結構考えてて、
うん、
苦手ながらに、
ね、えらい。
ほら、勝利君も知ってますか、
はい、
あの来年から新NISA が始まるみたいなニュースも聞くじゃないですか。
そうですね、巷で聞いております。
ね、その新NISA も私、うん、ちゃんと購入予約しましたよ、うん、購入予約っていうのかな。
すごー、そうですか。ニーサは僕はやろうやろうと思っても何年も手をつけられてなくて、未だできてないって感じなんだけど、うんうん、岡本はてっきりあのいろんな仕事の話とかを聞いてると、てっきりお金に全く頓着がない人間なのかと思ってたんだけど、うんうん、そういうわけでもない。あ、それはそう、
まあ、ないよ、頓着ないよ、
うんうん、ないけど、うん、
その 頓着がないとか言ってさ、将来なんか自分の身を滅ぼしてさ、自分だけ一生投資とかせずにさ、
うん、
苦しむのは嫌じゃん。
なるほど、なかそれは考える
自分、うん、だから自分の感覚的にもうこれはやんなきゃいけない最低限のラインに来たんだろうなってくらいに動き出すって感じかな。
でもそれで NISA 始めると結構立派だと思うよ。みんながみんなやってることじゃない、
そう、まあ感覚違うと思うけどさ、もう割とさ、ニュース番組とかアメバ TV とか見てたらさ、NISA やってないとかバカじゃないみたいなこと言う人、ひろゆきさんとかいるじゃん。
まあそうだけど、そもそも岡本君ニュース見ないじゃないですか普段。
たまに見るとね。
ああそうかそうか、そういう
職場とか友達でもさ、噂になる話じゃん。
そうだね、確かにね。
割と僕的にはそういう段階に来たかなと思って、うん、あ、やばいやばいと思って初めて見た、
まあ、そうだよね、都市的にもあるもんね、
うん、
はいはいはい、
まあまあまあ、あとはなんかね、マンション購入をちょっと考え始めました。
すごい、なんでまたなんでまたマンションなんですか、株とかじゃなくて。
なんか僕の場合はさ、住処がすごい好きだから、
うん、
自分の居場所を魅力に的にすることと、まあ、それがお金的にも有名になったらいいなっていうのは昔から思ってたし、いろんな人に言われてた。
ああ、それはその、うん、あの自分が住むためにマンションを買って住みながらそれを資産運用するみたいなイメージ？
運用というよりも買う購入するって感じで、中古マンションとかをさ買ってリノベーションして、
お、
何年か住んでから販売したら買った時より、うん、まあ、ちょっと減るかもしれないけど、うん、そんなに損せずに売れたりするみたいなのをうまくやってる人って結構いて、
いるよね。それってじゃあ本当に築古のマンションを安く買って綺麗にリノベして売るみたいな、うん、そういうイメージってこと？
そうそうそうそう、
あ、そういうタイプか。あ、
よく考えたらなんか俺それできるよなと思って。
ああ、できそうだし、すごい売れそうだよ、想像つく。
そうそう、
うん、
って思ったら、なんか賃貸より安くできたりしたらそれ全然いいよなとか思ったから、この間ね、なんか知り合いが働いてるその不動産系の会社のマンション購入セミナーっていうのも行かせてもらってさ、いろいろ話聞いて勉強しちゃったりしてんだよね。
あ、そういうことですか。てっきりなんかあの、うん、東京なんか新しいタワマンとか買って資産運用するみたいな感じなのかと思ったから、何千万いるのみたいな感じかと思って。
そんな柄じゃないことはしませんよ、はい、
そうそうそう、だから柄じゃないなと思ったんだけど。
確かに確かに、確かに
そのリノベして云々っていうのはまあすごいさ、こう腕が生きるし、うん、岡本にぴったりだね、資産運用という意味では
、うん、そうそう、みたいなこととかね、いろいろ最近やってて、はい、お金のこと勉強したいなってムーブになっててさ、
うん、大事だよね。
でそういえばなんか結構勝利そういうの得意だよなとか思って、お金の話、
あら、そうですかね、
そういうイメージがあるんですけど、勉強してるんじゃないですか、はい、
勉強ですか。正直その今ね、NISA の話があったりマンション購入の話があったり、そういう資産運用みたいなことについては正直岡本以上に多分頓着なくて、なんか、
あ、そうなんだ。
そう、周りのね、同じアラサーを見てるとさ、自分がじいさんになった時の資金めちゃめちゃ貯めててすごい偉いなと思うんだけど、正直全然そういうことやってなくても今が楽しきりゃいいやみたいな感じで生きてるんですよ。だからそれはそれでちょっとね、岡本なりを見習わなきゃなっていうふうに思うとこがあるんですけど、まあ、なんていうの、一応仕事柄ね、人事をやっているもんだから、資産運用とはちょっと違うけど、まああれだね、毎月その給与から厚生年金保険料引かれてるけどさ、それがそのどういうふうに積み重ねてて後からもらえるとか、はいはいはい、確かにそういうことは、まあ、その仕事をしながら触れるっていう感じではありますかね。
いや、そこ私全然できないんですよ。
うん、なるほど。
なんか何に税金払ってんのとかさ、
うん、
そうじゃん、ついこの間年末調整みたいなのやりましたけど、
はい、ちょうど11月までということで、
ねえ、みんなやりました、うん、働いてる方
ねえ、そろそろみんな終わったぐらいでしょうか。
もうあれとかさ、何が何やら分からずにやったからね、あの辺とか教えてほしいわ、勝利君。
そうですよね、特に年末調整なんていうのは結構毎年総務に湧いてわけわからないながらにやってるって、うん、人大人になってもすごい多いんじゃないかなと思ってて、
あ、
そういう、うん、意味では本当に自分入社して1年目からずっと年末調整の仕事してたから、自分もバイトしてる時何が何だか分かんなかったけど、 こういうことになってるんだっていうのはね、 2,3 年仕事しててようやく分かったみたいな感じでしたね。
マジ結構分かってんだ、うん、じゃあそこのことに関して。
まあ一応一般の方よりはちょっとしてるかなぐらいな感じですね。
待って、普通にさ個人的に気になる。
ありがとうございます。ですねじゃあ今日はなんかそんな感じの話になってきた感じなので、あんまりこのポッドキャストでですね、なんていうの、いかにもその人事みたいなのを打ち出してそういう固い話はしてこなかったと思うんですけど、うん、せっかく今年末調整というキーワードも出ましたので、
はいはい、
みんなリスナーがとか岡本が日々仕事をして接してるうん、お金関連のことについてちょっと知識をつける会っていうのをするのはどうでしょうかね。
いいね、急遽今日の本題が決まるという
素晴ら
しいですね。
これは急遽に決まってですね、手元にちょっと本があるような気もするんですけども
準備してる
、はい、
話したかったんじゃん、これ
いやもうたまたま年末調整とかマンションというからちょっとそんな気になっただけですね。
ひとものラジオ、
まあ、そんな感じで、じゃあ早速ですね、今あったところから行ってみたいと思いますが、まず岡本くんは年末調整って何の税金を調整するために何のためにやってるかって改めて
急に始まったな。
そうです、
急に始まったな、勝利くんの年末調整講座
はい、始まりはいつも突然にがひもらじのお約束。
何、年末調整が何のためにあるか、
年末調整はそう何のためにやるか、
なんかねぼやっとわかりますよ。
お
ねぼやっとなんだけど本当に、
はい、
なんか過払いとかがある場合に、
うん、
なんか戻ってくるんだよとか説明を先輩から昔受けたことがある気がするんだけど、はい、合ってます
か。お、はい、大正解です。
ちなみにそのういうこと
払いすぎっていうのは何を払いすぎてるかってわかる。
あのね、そこに関してはわかんないの。
お
何
そこが大事
払いすぎてるの、ね、
そう、年末調整っていうのはなんでやるかっていうと、年末調整って所得税を調整するためにやるものなんですよ、
うん、ほうほうほう。
で、所得税って何みたいな感じの方はですね、ぜひ今手元にある最新の給与明細を見てもらうとよくわかるんですけど、
うん、
会社に勤めててお給料もらってる人は絶対所得税って毎月払ってるんですよ。
そうだよね、うん、
そうで引かれてると思うんだけど、月に数千とか1万円とかね、うん、でその所得税ってなぜか仮払いなの。毎月の給与額に合ってんじゃなくて大体の額を仮払いしてるんだよ、うん、毎月。
へえ、あ、そうなんだ。
そうなの
とか言って常識なのかな、これちょっと僕が知らないだけかな。
うん、結構ね意外と知らない大人の人も多いと思うんだけど、だから、うん、その払ってる額って毎月正しくなくて大体しか払ってないんだよね。でそうするとさ、その年の最後になった時ってさ、12月が近くなるとその年の年収が確定するじゃん、うん、
はい。
そうすると所得税っていうのは名前の通り所得、お給料に対してかかる税金だから、
うんうん、
給与が確定すると所得税も確定するのさ。
なるほどなるほど。
そうするとその1年間の所得、お給料に対していくら税金払えばいいかっていうのが確定します、
うん、
でそうすると毎月払っていった仮の所得税の金額との差額が生じるわけね。
はいはいはい。
で、その差額を年末調整することでいくら払いすぎてました、もしくはいくら足りなかったですっていう人もいるの、中には。
あ、そっかそっか、そうだよね、それは。
そうそうそう、っていうのを調整するのが年末調整っていうものなんですよ。
はあ、所得税なんだ。
そうなの。
今知った
そう、所得税ね。で、そう、そういう仕組みになってんだけど、で年末調整の時って保険とか入ってる人いろいろ申告するんじゃないですか、保険料とか、
うんうん、はいはいはい。
ああいうのはなんで申請するとどうなるかっていうのは知ってますか、岡本君。
いや、わかんない。
わかんない。
わかんなすぎる。
なんか、なんていうの、その、毎月もらってるお給料があるじゃん。
うん。
で、 それにただ単純に税金が課されるわけじゃなくて、そのうちいくらの金額に対して税金がかかるっていうこう決まりがあるんだけど、
はいはい、
例えばその払ってる生命保険とか地震保険とか保険料があったりとかさ、あと人によってはイデコっていう個人型の年金みたいのがあるんだけど、はいはいはい、そういうの払ってる人もいる、ね、と、
はいはい、
でそういうのはなんていうの、それに対して出した掛け金分は税金をかけませんよみたいな感じになっているのよ、こう税制優遇。
ああ、なるほど。
そうそう、だから極論その掛け金とかめちゃめちゃめちゃかけてると所得税はすっごい少なく済むのさ。
なるほどね、そういう
ことか。そうそうそう、なのでいろいろ節税に厳しい人とかはできるだけその積み立ての生命保険に入るなりイデコに入るなりして所得税が安く収まるようにっていうことを考えてるんですよ。
これってさ、火災保険とかも一応適用できるの？
うん、火災保険も地震保険も控除の対象です。
実際さ、火災保険とかさ、うん、地震とかってさ、
うん、
まあ、言うて分かんない、僕の知ってるやつ1万円2万円とかのレベルのやつあるじゃん。
うんうんうん、
そういうのって申請する価値あるのかな。
なんかそうそう、結局それって1万円2万円、 そのまま税金が少なくなるわけじゃなくて、
そうだね、
うん、そう、税金から課される金額が低くなるだけだから、多分ね税金額でいうとその数百円とかだと思うんだよね、うん、課差額って。
はいはい、そうだよね、
うん、だからまあそれぐらいだとそのちょっとかなって思うけど、例えばそれこそさっき言った通りさ、住宅を買ったらさ、住宅ローンを申請するかもしれないじゃん、うん、
はいはいはいはい、お、
でそのそう、マンションを買って住宅ローンを申請するのがなんでいいかっていうと、確かね、うん、なんだっけな、すごい詳しくないけど、確かその住宅ローンで払ってる総額の 1% が、
うん、
なんていうの、その税金の控除額になるっていうか、
あ、なるほど、
そうそう、言葉で合わせると難しいけど、とにかくこう税金がぐっとかからなくなるのよ、住宅ローン払ってる人は、うん、そう、だから税金安く済みますよとかっていうのがあったりして、こうそういうのをいろいろ考えてる人がいるんですね、サラリーマンとかだとね。
いや、そう、イデコとかやったらその税金対策なりますよみたいのは本で読んだことあったから、そういうことか。
そう、なんかイデコとか生命保険が税金の対策になることは知ってるけど、どういう形で対策になるのかっていうのは知らない人が多いと思うんだよね、うん、
なんかこれさ、すっとんきょうな質問だったら全然カットしてもらっていいんだけどさ、
はい、
なんか手術とか受けた時、大きな、うん、手術を受けた時それも控除に当てられるみたいなこと聞いたことあるんだけど、それもこれですか？あ、
そうだったかな、確かにあるかもしれない、なんか高額医療費の控除みたいなのはあった気がする。それでもね、もしかしたらね、年末調整じゃできなかったかもしれなくて、なんか それもそうかもしれないけど、あとさ、すごく社会奉仕の社会奉仕のオーラが強い人とかってさ、地震が起きた時に大地震が起きたりした時に赤十字にめっちゃ寄付する人とかいるじゃんか。
ああ、まあ芸能人とか分かりやすいやつ。
あ、そうそうそうそう。で、うん、そのね、寄付した金額もね、税金かからないっていうことになってんだけど、そういうの、
そうなんだ。
で、そう、年末調整じゃね、そのこう調整ができないから、そういう年末調整でできない控除がある人はね、うん、確定申告を別にしなきゃいけないのさ。
あー、なるほどなるほど、まあ、確定申告に回せばいいのか。
そうそうそう、だからまあ二重でやることになるけど、年末調整は絶対やんなきゃいけないから、プラスアルファで確定申告をやるっていう人も出てくるね、そうすると、うん、みたいな。
そうなんですけどさ、
はいはいはい、
そのか、ごめん、めちゃくちゃこれバカな質問かもしれないけど、年末調整って会社員だけですよね、うん、
そう、年末調整はお給料もらってる人だけ。
そうだよね、
うん、
で確定申告が、まあ、サラリーマンの追加の、うん、そういう申請がある人とフリーでやってる人ってことか、
うん、そうそうそう、そういうことです。
なる、勉強になるわなるほどね、
みたいな
今知ってんの、今勉強すんなよって感じだよな、
ね、いやいや、でもこういうのってなんか改めて勉強するタイミングってなかなかないくないですかね。
ないよね、先輩に教えてもらうぐらいしかないじゃん、うん、
ねえ、だしそれぐらいだとなんかあまりにもざっくりで詳しい仕組みまで分かんないじゃん、
うん、
うん、だけどやっぱりこういうところに知識が詳しいと、やれその節税とか、あの、うん、いろんな対策ができるようになって金策上手になっていくんだろうなっていう感じはするね。
おもろい。え、なんか年末調整が何のためにあるかっていうのはすごい分かりました今。
お、よかった。あの、知識がまた一つつきましたね。
うん、
はい、
え、なんかさ、
はいはい、
この流れでさ、
はい、
他になんか勝利からその給料に関して知っとくべきポイントとかってあるんですか？
はい、お、いいことをおっしゃってくださいました。じゃあ、うん、せっかくさっきリスナーの方で給与明細を出してくださった方がいると思うので、
うん、
改めてですね、給与明細をどうやって見るかみたいなところもちょっとお話しさせていただいてもいいでしょうか？
おー、いいね。僕も今ね、手元開きましたよ。う
ん、お、
100万円の給料明細を見
お、は
い、いたしました。
とっても素敵な給与明細があるんですね。じゃあ、ただでも、あの、あれだね、岡本って確か月報制だったよね。
なんだっけ、月報制って。
あの、残業代とかがもうつかない裁量労働制みたいな感じ。
裁量労働です。
そうだよね。なあ、結構その若い人で裁量労働制ってあんまり多くないからさ、時間に対して残業代がつく人が多いと思うから、そういう意味だと岡本の給与明細は他の同年代に比べて特殊かもしれないけど
ね。100万円だし、
100万円だし、すごい素晴らしいですね。
うん
うん、あら、はい、ということでですね、
長すぎる。
いや、もう100万円もらってるんですから、1000万円プレイヤーですよ、岡本くんね。はい、ポッドキャストウィークエンドでね、はい、岡本くんに会ったらね、たくさん美味しいもの、ね、みんなで買ってもらいましょうね。
やめろ、やめろ、
はい、ということで、給与明細を開いたあなた、まずは、なんかよくあるのは、あの、サービス残業みたいなのがありますけど、
うんうん、
気にしてほしいのは、ちゃんと時間外割増手当がついてるっていうところは確認してほしいかなと思ったりしますね。
ほうほうほう。というと？
というと、なんか知ってる人には何今更そんな初歩的な話って感じかもしれないけど、意外と知らない人にとっては、なんか時間外割増の手当がどういう算式でついてるか知らないみたいな人もいるんじゃないかと思って、中には。じゃあ岡本くん、例えば岡本くんが今アルバイトしてるじゃないですか。
OK。
時給1000円。
はいはいはい。
で、1日に、あの、契約上決まってる働く時間は8時間。
はいはい。
で、プラス1時間休憩ね。
うんうんうん、
でそれで2時間残業しましたってすると、
うんうん、
残業代の手当って、あの、法定通りいくといくらもらえるかって分かりますか？
え、全然分かんないけど、残業代の方が時給よりちょっと、うん、高いんじゃなかったっけ？
そうです、
そうですよね。でもなんかそれって法定で掛け率が決まってるっていう話ですか、これ？
そうです。でその最低の基準があるから、これを下回ってると法違反ですよみたいな感じなんだけど、
わかんないわかんない。
これは、今の時間外の割増は最低 25% って決まってて、なので、時給1000円で1時間残業したら、残業の、手当は、25% つかなきゃいけないから、その残業したところは
1250円、
そう、あの、時給の1000円と手当が250円つくので、2時間残業すると2500円、
なるほど、
つくよっていうのがあるんだけど、だから、あの、その 25% より下回ってると法違反なので、そこはちゃんとついてますかっていうのは、まあ大前提にあるかななんて思います。
なるほど、なるほど。
はい、じゃあ岡本くん続いて、
はいはいはい、
給与明細に書いてるか分かりませんけども、
うん、
あの、有給休暇は岡本くんは何日ついていますか？
有給休暇10日とか11日とかをもらえますよ。
お、なるほど、10日とか11日。ちょっとあれかもしれないけど、じゃあちょっと経路変えるけど、あの、有給休暇を取りたいですって言った時に、会社が、はい、なんか、みんなあんまり取ってないのに君だけ取るの？みたいなことを言われたとするじゃないですか。
ブラック企業ですね。
ブラック企業。
相当ブラックな気がしますけど。はいはい、
でも結構、あの、休暇取れない会社ってザラにある気がして。
まあまあまあ、取りにくい雰囲気とかあるよね。聞く聞く。
そうそう。 だしなんかひどかったらなんていうの、会社が勝手に休暇をカレンダーに組み込んで強制消化させてるみたいな会社もあるって聞くけど。
あ、聞く
ね、ね、あるよね。
そうなんかあれでしょ、土日本当は出勤なんだけど有給使わせて、
う
ん、
そう、
なんか週末休みと見せかけてるみたいな詐欺。
そう
詐欺とか言っちゃダメだ。
そう、全然詐欺ですよ。
ありますよね。
そうで、なんかうちは休日が多いですよみたいなさ、
言う
なんかあったりするけど、そういう、うん、さっき言ったような理由で休暇を取らせてもらえないというのは実は法違反で、
うん、
有給休暇を会社が使っちゃダメだよっていうのはあくまでどうしても忙しくて手が回らないみたいな真にやむを得ない事情があって、うん、いつに休暇を取るのをずらしてほしいっていうのはこれは法律的に OK なんですよ。
あー、なるほどね、
はい、そうなんで意味もなく拒められたらダメだよっていうのと、あとちょっとついでに思い出したんだけど、今日本って有給休暇最低に何日取らなきゃいけないって法律で決まってるんだけど、それは知ってますか？
それ知ってる気がする。なんかね、うちも忙しくて有給全然取れない人いっぱいいて、で5日とかじゃないっけ。
お、岡本くん正解です。
よし
パチパチパチ正解出ました。そう、今日本は有給休暇年に5日最低取んなきゃいけないんで、
はい、
そう、5日取らせてくれてない企業は法違反ということになるので、みんなはちゃんとね5日間取ってるかなっていうのも確認してみましょう。
先生、
はいはい、
先生僕これ知ってます。
お、何でしょうか。
あれですよね、5日ちゃんと取れてなかった社員分を会社が罰金払うみたいな制度ありますよね、
うんうん、確かにそうだった気がする。そこは自信がなくて言及しませんでした。
ありますよ、多分ある。なんかうちそういうの聞いたことある。
そうだよね、なんかあった気がする。まあいいや。そう。あ、で、あとなんかさ、自分会社で外国人の受け入れしてんだけどさ、結構海外ってさ、使い切れなかった有給休暇を会社がお金で買い取るのが当たり前だったりするんだよ。
あー、聞いたことあるわ。
そう、
それいいね。
そうなの。それだったらさ、なんていうの、全然その捨ててもドブにならないわけじゃん。
確かに。
なんなら無駄に取らないぐらいあるじゃん。
うん、頑張って働こうって選択肢があるもんね。
そう。結構それをね、日本ではね、ドブにすることになるってなると驚愕するね、外国人スタッフさんがいるんですよ、時たま。
へえ、そうなんだ、面白い。
そう。
確かに。いや、それいい制度だわ。それやろうぜ。
ねえ、いやね、私が総理大臣になったら、井の一番にまずそれをしたい。
マニフェストで掲げてください。
ね、でも、そしたら休暇の取得率減っちゃうと思うけどね。いいのかな。
確かに。今それはいいんじゃないですか。
ねえ。まあ、みたいな感じとか、あとは、最後にその給与明細を見ると健康保険料とか、厚生年金保険料とか雇用保険料っていうのがありますね。
あります。これが謎です。はい、私これ謎です、分かんないです。
ねえ、これ似たような名前いっぱいあるしよく分かんないじゃないですか。
は
い、
先生難しいです。これなんで払ったんですか。はい、
これは、こういうの全部まとめて社会保険料という言い方するんですよ。
はいはい、
そうで、自分たちまだ若いから払ってないけど40歳以上になるとここに介護保険料もプラスされるんですよ。
え、
そう、まだ払うの、まだ追加で取られるんですよ。そう、まあ、若いうちは介護保険料ないからその辺だけなんだけど、それってなんか自分も働いてて思うけど、特に厚生年金保険料マジで高くないですか。
高いです。でもこれは年金だから帰ってくるとか思っちゃったら、あれは楽観的ですか。
うん、ああ、なんか自分は絶対もらえないと思う、その大人になってから。
そうだよね。
そうなんか、だって岡本くん知ってる、日本の年金の制度ってさ、そういった、ね、保険料年金料ってさ、将来の自分たちに蓄えてるわけじゃなくて、自分たちが今払ってる金額で今のじいさんばあさんに対して年金払ってんだよ。知ってます、この仕組み。
なんか聞いたことはあるけど。
そう、まあ、なの、
しゃあないよね。そうだよね。
いや、だからそれがさ、将来の自分のために国が蓄えてくれんだったら全然何とも思わなくて払うけど、
うん、
このじいさんばあさんまみれの世の中で若い者が必死に働いてなんか年金捻出してさ、で、いざ自分たちの時になったら子供少なくて出せませんみたいな感じになったらさ、 何のためにこんな高いお金払ってるのって思いそうだけどみたいな感じで、まあとにかく社会保険料すごい高いですよね。
うん、
そうで、なんか金額高いけど、これってあの何を元にこの金額って決まってるかって岡本くん知ってますか？
いや、それが分かんないの。え、でもだから給料の多さによって掛け率で決まってるとかではないんですか？
あ、そういう感じです。それであの、
そういう感じ
か。それはあのなんていうの、1ヶ月とか1年とか見てるわけじゃなくて、年間の特定の部分だけを見て、うん、あの保険料が決まるんだけど、
あ、はいはいはい、
それって何月分のことか分かりますか？
あー、待って、これ当てたい。でも自信ないわ。
ちょっと言ってみましょう。
なんか年始の方じゃないですか。だから、
はい、
1月か4月のどっちかですよね。あ、3月かな。
お全然違います。
違うんかい。
違う、あのね、1ヶ月じゃないですね。
あ、そうなんですか。
うん、そうそうそう。
何、どこ。
はい、答えは4、5、6月の3ヶ月間なんですよ。
ああ、
そう。なんか1ヶ月だけとかだけだとさ、その1ヶ月めっちゃ残業しちゃったらさ、うん、すっごい変な保険料になっちゃうじゃん。
ああ、なるほど。
そうそう、だからそういうのを防ぐために 4,5,6 の3ヶ月であの平均した金額で決まるんですよ。
うーん、
そうで、だから毎年 4,5,6 の給与を見て、その給与をもとにその1年間の保険料が7月に決まるのね。そうで、それを定時決定っていう言い方するんだけど、うん、要するにだからあれさ、あの4、5、6月にめっちゃ残業してきて残業代いっぱいついちゃったってなると、1年間ずっと高い保険料になっちゃうのさ、
うん、はいはいはい、なるほどね。そう
なんで、あのよく世間で言われるけど、 4、5、6月はあんまり残業しない方がいいなんてみんなよく言うことあるんですけど、
はいはい、
それはそこの3ヶ月分 の, 年あの月給低く抑えて保険料安く済ますよという、そういう理論なんですよ。
なるほどね。
そうなんですよね。
なんか僕残業がない働き方をしているから、
うん、
本当に今の話全然聞いたことなくて。
確かに、まあ身近にも感じないよね、残業代つかないと。
感じないんですよね、
うん、
でもなんかみんなそうやって耳ちいことして節税してんだね、うん。
そうだよ、こういうのってなんか法の抜け穴みたいにいっぱいあるからさ、なんか育休とかもそうだけど、うん、ここを上手に休めば保険料がかかんないとかっていうことをみんな考えてね、こう耳チクやってるのがね、よくわかりますよ、人事にいると。
なんか、いや気持ちはわかるし、自分も節税したいなって思う反面さ、
うん、
なんかその3ヶ月残業を少なくするって結構なインパクトじゃないですか。
そうだね。
そうだから、なんか働く人はもう税金とか関係なく働けって思う自分もいるみたいな、ちょっと複雑な気持ちですね。
そうだよね。なんかその保険料安くするために特典のところなんか残業抑えて、なんかすごいナンセンスはナンセンスじゃん
な気もしちゃうかなっていう、ね、どっちもわかるかなって感じ、うん、
そうそうそうそう。でもなんかそれで油断してる人はそれはダメで、あのその後あまりにもこう年収が高くなっちゃうと、その時に見直しされちゃうから、あの、まあ、そこで不平等は生じないことになってんだけど、まあまあそんな感じの仕組みになっちゃってるっていうのがあるんですよね。はい、ところで岡本くん、
はい、
さっき給与明細を見て、あの、うん、年末調整で所得税のことをチェックして、社会保険料もいろいろチェックしました。
はいはいはい。
あともう一つ残ってる税金があるんですけど、それは何でしょうか。
パッとは出てこないんですけど、なんて言ったら私100万円の今ね、あの給与明細手元にあるので、はい、
100万円、
控除って書いてるところの項目にですね、5項目あるんですよ。
はいはい、はいはいはいは
い。上から健康保険料、厚生年金保険料、うん、雇用保険料、う
ん、はい、
で所得税、そして最後に住民税と書いております。
これでしょうか、住民税。お、住民税ですね。ありがとうございます、岡本くん正解ですね。
ありがとうございます、
はい、せっかくなので住民税もチェックすると、あの、はいはいはい、控除の5項目フルコンプリートになるので、
うんうん
うん、せっかくだから住民税についても勉強していきたいと思いますが、
はい
はい、あのみんな大好きふるさと納税ってありますよね。
はいはい。
ふるさと納税、この ね、9月からまあ12月ぐらいにかけてみんな一生懸命やるサラリーマンとか多いと思うけど、
うん、
岡本くんは今年やりましたか、ふるさと納税は。
あのね、去年やったんですよ、うん、
お、
うん、ふるさと北海道の何か買った気がするんですけど、
えらい、ちゃんと地元にね貢献して。
僕の悪い癖でなんか今年噂でさ、うん、ふるさと納税が解約になりましたみたいな噂聞いて、
うんうん、
なんか途端にやる気をなくしてあんま今年はやるつもりないです、
う
ん、はい、
あ、なるほど。じゃあもう今年はやる、一切やらないみたいな感じなんですか、
今のところね、
うん、おお、極端ですね、やるかやらないかね。
確かに、
うん、はい、
やるべき。
ふるさと納税は、具体的にこうなんていうの、例えばその3万円とかで返礼品もらうじゃないですか、
はいはい、
それがそのどういう形で住民税が安くなるかっていうのは知っていますか。
なんかさ、
はい、うん、
大体は知ってんのよ、
はいはい、
あの次の年の住民税がなんかちょっと安くなるというか、
うん、
そういう感じですよね、システム。
そういう感じです、
はいはい、はいはい、
それを詳しく紐解いていくと、
はいはいはい、
ね、例えば、さっき北海道っていうのが出たけど、3万円で北海道の筋子をゲットするとするじゃないですか、返礼品で、
うん、絶対買う、
そう、
筋子絶対買う、
筋子を買います。でそうすると、うん、まずふるさと納税って手数料みたいなのが2000円かかるんですよ、
はいはい、
だからその2000円を除いて残り2万8000円あるじゃないですか、
はい、
で、これはもうふるさと納税したことで税金を払ったのと同じことになるんですよ。だから
もう
ふるさと納税をするのと普通に税金を払うのってその2000円のつけば完全に一緒なの。
あー、なるほど。
そうで、ただふるさと納税の場合って返礼品が返ってくるから、ついでに税金も払ってついでに返礼品もゲットできるっていう、そういう制度なんですよね。
え、全額返ってくるんですか。全額とか本当に全部住民税に当てられるんですか、それ。
そうなんで、その2000を除いたらそれは全部住民税に当てられるんですよ。
なるほど。
そうだからとってもお得な制度なのでみんな結構やるんですね。
あ、それはお得ですね。
そうそうそう、ね、ただ税金を払うか税金を払って返礼品をもらうかっていう違いだから、それは返礼品もらいたいじゃないですか。
確かに。
そうそうそう。でただうんうん、そうしたらさ、みんなさ、もう住民税額全額やりたいじゃないですか、ふるさと納税。
そうですね、うんうんうん、
そう。でもそれはできないことになってて、うんうん、住民税のうちふるさと納税ができる枠っていうのが決まってて、
うん、
それが確かね、住民税のうちの2割だったかなぐらいっていう決まってるから、そう、はいはい、例えば自分も今年、ね、ふるさと納税したけど、今年自分は確かね、うん、いくらだったかな、6万5000円だか7万円ぐら
い
がふるさと納税できる枠だったから、
はいはい
はい、
うん、
その分したんだけど、それで払ってさ、返礼品もらえるの超お得じゃないですか。
そうね。
そう。でもさ、ふるさと納税ってさ、めちゃめちゃそう熾烈な競争があるのよ、自治体で。
なんか、うん、いろいろニュースになったりするよね。なんか変なことやったりとか。
あ、そうそうそう、よくあるじゃないですか。だし、なんかさ、自治体はさ、税金をさ、入れてほしいし、うん、消費者の方は少しでもいい返礼品欲しいじゃん。
うんうん。
だから、うちの自治体はこんなにいいものもらえるんだ、みたいな競争がすごい過熱しちゃってるんだけど、
うん、
その返礼品っていうのは、その、寄付した金額のうちの 30% 分のこう、何ものしかあげられないというふうに決まってるの。
ああ、だからあれ、あ、そういうことか。だからさ、楽天市場とかのさ、ふるさと納税のやつとか見たら、うん、やたら高いもんね、うんうん、その筋子とかも、
う
ん、
あ、そうそうそう、だ普通に買うより断然高いじゃん。
うん、
そう、だからある意味それは、そう、普通に買う3倍ぐらいになってるっていうことなのさ。
なるほどね。
そうそうそうそう。
か
みたいな。だからその 70%、80% も価値のあるようなものは返礼品できないよっていうことは決まってんだよね。
あ、なるほど。だからまあ、うん、6万円の3割だから、まあ、1万8000円分ぐらいのものを勝利は、うん、まあタダでというか何もやんないよりかはゲットできているっていうことか。
そうそう、そういうことです。
あ、そう思うとやった方がいい。
そうでしょう。結構お得じゃない、そう考えると。
1万8000円分の食べ物って結構だもんね。
うん、だし今回自分は旅行券にしたけど石垣島の
好きだね旅行好きだね
そう、なんか正直さ、なんかその果物とか食べ物ってさ、なんていうの、届いた時になんか気持ち違ったりするから、今これ食べたい気分じゃないみたいな。
わかるわかる、
ね、
かんない。しかもさ、うん、無駄にたくさん届くじゃん。
そう、ね、
冷凍庫さ占領されたりするじゃん。
そうそう、
なんかこれ何のために買ったんだろうみたいなあるよね。
そう、なんかお得なのはいいけど、なんか今年うちの旦那さんさ、サバゲットしたの。
あ、おお、
そうでさ、サバがさ冷凍で3キロぐらい届いたの。
どんな物量なんだろう。
冷凍のさ、サバの産経ってやばくて、もう大きい冷蔵庫の半分以上今サバなの。
まさにいたじゃん、お前の隣にいたじゃん。
そうですよ、もうサバ祭りで勘弁してみたいな感じなんだけど、みたいな。そうそう、なんかめっちゃ多いから一人暮らしとかだから食べきれないじゃん。
うん、
そう、だからなんか
いいね、旅行券とかあるんだ。
そう、旅行券はなんかね、そう、今年だか去年ぐらいからなんか見るようになって、石垣島のね、うん、どこのホテルでも使える宿泊券1万5000分みたいなのにしてみました。
へ
ーみたいな。あと最近あのペイペイの商品券でもいいらしいよ、その 30% 分。
マジマジ、
そう、それすごいいいよね。
それどこで予約できるの？ペイペイの中でできるの？
それはね、あのヤフーショッピングの中にふるさと納税できるのがあるんだけど、楽天みたいに。
あ、なるほど。
そう、ペイペイってヤフーだからさ、
うんうん、
そうだからそこから納税すると、どこの自治体でもってわけじゃないけど、そのペイペイと契約結んで自治体は 30% 分の商品券がそのままもらえちゃうんだってさ。
マジか、
めっちゃいいよね。
それ聞くとやんなきゃいけないな。
そうだよね、
なるほど、うん、やろうかな。だから
全然、うん、やった方がいいよ、今からでも間に合いますよ。
いつまで、いつまで、
ふるさと納税した後にあの申請するけど、その申請が1月の10日まで間に合えばいいはず、
うん、あ、じゃあまだまだいけますね、これ、うん、だから
12月の中旬ぐらいまでだったら寄付間に合うんじゃない。
やるか、何か思うな、ね、
あとあの岡本くん、去年ふるさと納税のさ自治体の申請した時って紙送りました、
うん、送りました、送りました。
岡本くん、マイナンバーカードは持っていますか？
持ってますよ、日本国民たるもの。
日本国民だからマイナンバーカードくらい持ってるよね、そりゃ。聞くのがおかしいよ。
いや、誰かに怒られそうな気がするけど、まあいいや。
そうですね、すいませんね、情報漏洩が、はい、恐ろしい、皆さんすいませんでした。
はい
はい、あの、今時あれですよ、マイナンバーカードがあると、携帯の裏にタッチするだけで、ふるさと納税の申告終わるの知ってますか？
どういうこと？待って、どういうこと？どこにタッチするの、それ。どこ？
なんか。携帯ってさ、なんかスイカとかこう反応する IC 機能ついてるじゃん。そう、なんかそのカードリーダーがその備わってて、スマホに。
あ、そういうこと。待って、マイナンバーカードをスマホにタッチするだけで終わるってこと？
うん、そうなの、超便利だよこれ。
はあ？
そう、ふるさと納税ってさ、いろんな自治体にさ申告したらさ、その自治体各それぞれに送んなきゃいけないじゃん、手紙。でそれがすっごいめんどくさくて嫌だったの自分。
うん、
で最近そのマイナンバーカードにあの対応したふるさと納税サイトだと、もうそのアプリから申告するってボタンを押して、マイナンバーカードをピッてタッチして、うん、暗証番号を入れたらそれで全部終わるの、
うん、マジか。
そう、これはやりましょう、楽なので。
解約どころじゃないね、改良されてるね。
そうだね、それは便利だし、そういうためにマイナンバーカードって作られてんだなってすごい実感したわ。
なるほど、
そうそうそう、
右翼ですね、あなたは。
いやいやいや、もうデジタル化の時代ですか、デジタル調子、浜野さん推しみたいな。
怒ることでもない。
はいはい、みたいなね。はい、そんな感じで住民税になってるみたいな感じで、岡本くんすいませんね、ちょっと今日はね、いつも以上に熱弁をしてしまいました、すみません。
めっちゃ勉強になったわ。なるほどね、
本当。そっか、そんな感じですね、今日のね、お給料に対するお勉強会。
いや、ちょっとさ、うん、放送の間に聞いたらちょっと長くなるので、みんなリスナーの方にはごめんなんだけど、これ収録終わった後に勝利くんにもうちょっと質問します、僕は。
おお、そうなの、お、よかった。あれですね、 これで給与明細を改めて見てみて、じゃあここはどうなってるんだろう、私のこれはちょっと違うんだけどどうしてみたいな疑問がもしかするとリスナーの皆さんもあるかもしれませんけども、それはですねどうやって解決すればいいかというと、
うん、
X で投稿していただくとか、
うんうん、
あとは Google フォームのお便りで投稿していただくと、漏れなく勝利くんが回答しますので、ぜひお便りで質問してくださいね、はい、
それくらいなら調べた方が早そうだけど大丈夫
そうだね、はい、勝利くんに聞きたいみたいなさコアなファンがいるかもしれないから、ちょっとサービスですよ、
はい、サービスです、皆さんどしどしよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、なんとか、はい、みたいな感じで、じゃあね今日のこの熱い勝利くんの今さら聞けない給与明細講座を終わりにしましょうか。
ああ、もしいつの間にかお金の話になってましたけど、なんだかんだいい感じの尺になりましたね。
ね、本当にちょうど1時間ぐらい経ちまして、これからはもうちょっとねスムーズに喋れるように勉強を重ねていきたいと思います。
頑張れ。
頑張ります。
私も勉強頑張ります。
はい、一緒に勉強しましょう。
ひとものラジオ。
それでは皆さん、本日もひとものラジオお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではいつもの例に倣ってですね、今日のハイライトを岡本くんにまとめてもらいましょう。
やべ
え、なんだっけ
授業中居眠りしてたのがバレそうですけれども、
いやー頑張って覚え出してください、
はい、今日は勝利大先生による給料明細 の説明会という謎のポッドキャストで、なんで こんなことやってんねんということをお送りさせていただきました。
はい、
誰かのためになってたら嬉しいなというふうに思います。
そうですね、はい、
まあでも個人的に、まあ、僕は残業とかないけど、
はい、
残業のある会社って、ああ4月5月6月はそんな働き方するんだとか個人的に知らなかったし、
はい、
あと何よりこの控除の保険料のところとか本当課税とかのところが、
うん、
どういう決まりでこの金額になってんのとかよく分かんなかったし、
そうだよね、
そうそうそう、まあ細かいところまではちょっと聞けなかったけど、なんか大枠つかめたので、うん、ここからはなんかどんどん解像度高く自分で調べたりとかしてみたいなという気持ちになりましたね。
お、ありがとうございます。ありがたいお言葉いただきました、
うん、
ちょっとそんな感じで、はいはい、
給料明細とか、
うん、
なんか年末調整とかで分かんないことあったら僕は勝利くんに聞こうかなって思いました。
ありがとうございます、はい、その時にスムーズに答えられるようにね研鑽を深めていきたいと思います。
よろしくお願いしますよ。
はい、ありがとうございます。ということでですね、個人的にはですね、皆さんにお役に立つお役立ち情報を伝えられればと思ったんですけど、ちょっとややですね歴史に残る大瞑想会になった気もするんですがまあヒモラジはね懐が広いんで全然
最近ずっとそれ言ってる気がする。良くない気がする。
大丈夫かな。質の低下ですね。
まあまあヒモラジのセンスいい人たちなら許してくれるよねみたいな言い過ぎな気がする。そ
うそう、ダメだね。こうやって廃れていくんですね物事は。
そう。
ということで
番組ってこうやって終わっていくんです。
でもほら岡本君失敗して人は学ぶからさ。やっぱり
ミスターポジティブ。ね、
はい、こういうことを踏み台にしてですねもっと高みを目指していきましょう。
うん。いやお金は大事なんだけどね、
は
い、
うん、
なんかね難しいんだよね。まあでもみんなやってこうね、
まあ、うん、とにもかくにも今回みたいな話でなんかさなんとなくこうそういうやっぱり仕組みってさ知ったもん勝ちじゃないけどさ、知ると自分の身も守るじゃないですか、
うん、
だから願わくば今日の話をきっかけに皆さんがそういったその税金とか社会保険料の仕組みを勉強して、
うん、
こういう風にやったらいいんだっていう答えを見つけてもらう感じになったらすごく嬉しいですね。
はい、
はい、ということで、先ほどもお伝えしました通りこういうところがわからないとか、あとは特に勝利くん あなたの内容間違ってるよこんな風にというご指摘があったらですね、ズバズバとお便りいただいて、あのなんかあの、ね、うまいこと喋れなくて多分ご指摘がたくさんあると思われまして、界隈の方から、はい、ぜひ私のですね、はい、あの点数を正していただけるお便りと X のお待ちしていますので、ぜひ皆さんのこと
をあれ知りたい、あれ知りたいです。みんなあのふるさと納税何がおすすめですとか、何買いましたとか、
確かに確かに、
そういうのちょっとご投稿欲しいな。それで決めたいです。いいです
ね、今年のふるさと納税何にしたっていうやつですね。
うん。去年僕ね、確かねドライフラワーとか買ったんだよね、おしゃれぶって。
どこで買ったの、そんな、どこの自治体から買ったの。
どこだったっけな。なんか九州の方だった気がする。ドライフラワー。
ああ、それは北海道じゃないんだ。
うん、あで北海道は森彦のコーヒー買った気がするな、
うん、あーまたなんか函館ですか。
森彦です、だから普通に森彦です、札幌の。
あー森彦ってなんか函館系しなかったっけ、札幌だっけ。
普通に札幌の丸山があの、うん、最初の店舗だよ。
あーそうなんだ。じゃあその札幌市に、うん、あの納税したらその返礼品で森彦コーヒーがあるの、うんうん、
あるよあるよ。
ああそうなんだ、へえ、まあ、
ちょっと割高だけどね、
うん、ああえそれでもちゃんとさ、ちゃんと札幌市に納税するの偉いね。
いやそれはなんかさ、ふるさとに出したいなっていう気持ちはありますよね、うん、ちょっとは。
えらい、自分なんか北海道で考えたか、なんか餌地商とかわけわかんないところに納税しちゃったら大丈夫かな。
いいじゃん、北海道であればいいんじゃない。
そうだよね、北海道元気にしたいもんね、うん、やっぱり、うん、人も暮らしを、うんということで、そんなお便りもぜひ2人でお待ちしています。
はい、
はい、じゃあ岡本くん最後に何か言い残しはないでしょうか。
はい、じゃあちょっと口酸っぱく宣伝ばかりになってしまいますが、
はい、
私たち友のラジオはですね、はい、代表化月間と題しまして、ただいまポッドキャスト番組 Spotify またはアップルポッドキャストのレビューを、お待ちしております。大募集しております。
おお、パチパチ。
今見てみるとですね、はい、どちらのチャンネルも結構増えてきてますね、少しずつですけど。お
ありがたいね、やっぱり言うことに意味がありますね。はい、
うん、まあ、もちろんあの星だけで評価していただくのも嬉しいですけれども、はい、この期間中にですねコメントも合わせて投稿していただいた方は読み上げようかなとも思ってますので、
はい、
もしお便りとかよりは気軽にできると思いますのでね、
はい、
皆さんお時間あるときに見ていただけると嬉しいです。
はい、ぜひご協力をよろしくお願いします。
はい、みんな再生回数見てるけど、再生回数の割にはなんかレビュー少ないなとか思ってるのでね、皆さん。
そうだよね、
そこのあなたですよ、今聞いてる君だよ、はい、私は君の脳みそに直接語りかけてるんです。
はい、そうですね、
そうですよ。聞き終わったらね、ちょっと番組をスクロールして、ね、星をつけていただけたら嬉しいです、うん、よろしくお願いします、ね、
だってその今アップルなり Spotify で聞いてるわけじゃないですか、今現実に。
そうですよ、
そうですよ、だからそのままの指で星をポチッと、ね、うん、してもらうことが肝要ですよね、岡本君。
そういうことでございます。
はい、
税金対策より簡単。
はい、そうですよ、ワンタップ出すからもう 0.1 秒。
そうですよ、はい、
はいはい、他はよろしいでしょうか、岡本君。
はい、今日もたくさん喋りましたね、は
い、たくさん喋りました。じゃあこれから社会人たるものたくさん勉強していきましょうね、一緒に岡本くん。
OK、 頑張る、
はい、頑張ろう。ということで今日も岡本じゃないわ、人物ラジオ頑張って聞いていただいてありがとうございました。これからも私たちは質の高いポッドキャスター界を代表する存在として邁進していきたいと思いますので、
やだよ、
皆さんの熱いご支援をどうかよろしくお願いいたします。清き一票
を。怖い。
ということで、なんだっけ締めの言葉は、今日のあなたのお供は人物のラジオ人担当の勝利くんと
物担当の岡本でした。お金わかんない、
お金わかんない、
難しい。